続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様は1987年生まれ、マルクス研究会最高峰の賞ドイッチャー記念賞を日本人で初めて、しかも史上最年少で受賞した経済思想家です。世界の最先端にいる3人の知識人との対談をまとめた著書、未来への大分岐が秋英社新書から発売中、政治経済の本としては異例のスピードで重版を重ね、3万部に迫る勢いです。斉藤光平さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。
2018年で日本人初、史上最年少でドイッチャー記念賞、
はい、
マルクス研究の最高峰、ものすごい人来ちゃったな
日本ではあんまり知られてない賞だと思うんですけれど、
これはどこの国の賞なんですか。
イギリスの賞で、ドイッチャーさんっていう人がいるんですけど、その人の名誉をこう称えた賞で、
そうですか、はい、まあ、こういう賞を取るからにはかなり偏屈なところが終わりだと思うんだけど、
絶対そうでしょうな、まあね、
その偏ったところはちょっと今日は後で聞くかもしれないけど
いやだけどすごい、マルクスの研究してる人なんてさ、例えばだけど、そうね、スポーツ界の中ではランニングをしてる人くらい多いんだろうというイメージだから、
かつてはそうなんですけど、
すごい
んじ
ゃ
ない。今はそうでもなく、
もう僕の世代はやっぱりソ連が崩壊して、日本はもともとマルクスやってる人すごいいっぱいいたんですけど、すごい減っちゃって、
そうだよね、そういう賞を取って、やっぱりそれは経済思想っていうふうにここに書いてあるけども、今の経済のこと、日本の置かれてる立場、俺も大体のことは分かる、この資本主義の中でね、アメリカ見てれば 1% の金持ちと 99% のそれ以外の人たち、世界の8人の人たちがの所得が36億人の所得と同じぐらい持ってると、資本主義っていうののずっとやってきた資本主義のアメリカの行き着く先はこんなところに来ちゃってるなっていうふうに思う、それともう一つ、これにはべったりと民主主義みたいなのが寄り添って今日まで来て、で今日こうなっちゃったわけですよ。
そうですね、ブレグジットとかトランプとか、
はい、この現実資本主義、これに具合はよく分かんないんで、新自由主義っていうのも載ってんのかな、これに、ね、
そうですね、
この辺のことの、この今のこの状態をどういうふうにお考えですか。
だから今、そういう意味でマルクスの見ていた時代のご資本主義っていうのが本当そのまま返ってきているっていうか、その人々の生活であったり人々の幸福っていうものがむしろないがしろにされて、一部の人のお金を儲けるためのこう理論っていうのが、理屈っていうのがどんどん社会全体を覆うようになってしまっている。でそれが結果的には経済格差を生んで、それ最終的には民主主義を危機に陥らせるような相互不信とか社会に対する不満っていうのが爆発してきちゃってるっていう感じですよね。
そうですよね。アメリカのトランプだって、ラストベルトの白人を守るっていうふうに言ってるけども、実はトランプは大金持ちで、
そうそうそう、
大富豪で、アメリカのなんか武器がたくさん売れてアメリカファースト、これを掲げてるわけだけど、これがホワイトベルトの人たちとこう直結してるとは思えないよね。
そう思えないんですけれど、彼はやっぱりそういう人たちが持ってる不満に語りかけるのがすごいうまいんですよね。でも他方で、いわゆるリベラルとか左派って言われる、こう平等が大事、自由が大事って言ってる人たちはエリート主義みたいに見なされて、そういう人たちにこう届くような、言葉で語りきれない、こう未来のビジョンを出せていないっていうのが、やっぱり今のこう社会民主主義とかの混迷に、つながっているんだろうなって。だからこれからの、僕が今やってる思想なんですけれども、そういう、こう大きなビジョンで、こう歴史の中に資本主義を置いて、考える、将来社会もっと自由な社会の可能性はないのかとか、そういうのを考えるのが、私の研究ですね。
トランプ 部さんっていうことじゃなくて、うん、この国もそうだけど流れみたいな、
そう、うん、大きなものっていうのは資本主義にいる限り共通、うん、だからなんでマルクスまだやってんのっていう方結構いるんですよ。僕が30代でマルクス研究してる、はいはい、でも、はい、大きく見たらマルクスの時代から資本主義っていうのはずっと変わらずにあって、うんうん、その本質は変わらなくて、
うん、4年くらい前に聴講生で勉強しに行った、グローバル経済を勉強しに行ったんですけど、
はいはい、
やっぱりマルクスの本読ませられて、と思ったけど古いと思わ、役が良かったのかな、なんか古いと思わなかった、
うん、それでマルクスが言ってたことも、もちろん経済格差とか、うんうん、経済恐慌とかいろいろあるんですけど、うんうん、僕はこの本で言いたかったことの大分岐、うんの一点として、うん、最近まだ日本では注目されてないけど世界で今すごい注目されてることとして、
はい、
気候変動っていうのが、
はい、
怖い、
でこれからどうなるかっていうのが、うん、今アマゾン燃えていて、うん、すごいニュースになってましたし、うん、グリーンランドの氷が溶けてて、うん、でヨーロッパも熱波とかなってるんですけど、うん、マルクスが実はそういう問題に着目してたんですよね、すでに、う
ん、そんなことよ、
つまり資本主義っていうのは利益を出すことを目標にするして他のことをないがしろにするので最終的には人間と自然の関係を歪めて、それがまあ要するに自然環境を徹底的に破壊してしまう、自然資源を単なる富を貯めるための道具としてしか見ない、こういう考え方じゃダメで社会主義っていうのは違う自然との関係を打ち立てなきゃいけないっていうのを実は言ってたんだっていうのがまあ私の研究なんです、ね、
研究の結果ってやっぱりその人々の幸せに持っていくの、
うんうん、そうです、だから今の現代で言えばこの気候変動っていうのが今だいたい1度ぐらい産業革命の時から上がってるって言っていて、でこのままのペースでずっと化石燃料をずっと使ってると 4.8 度2100年までに上がってしまうって言われていて、でそうしたらもう住めなくなるところは海面上昇が今2メーターぐらい起きるかもしれないって言われて、はいはい、だからもう何億人っていう人たちが住めなくなる、うん、で難民が大量に出て、うん、で農業とかもめちゃくちゃになるって、こういう状況に私たちはもう諦めてこうなってしまっていいっていうふうに言うのか、それとももっと持続可能なこう社会を打ち立てるのか、だから経済成長だけ目指していていいのかっていう問題ですよね。
持続継続の方を望むんだけど、ちょっとずつみんなで我慢していきながら、だけど我慢しないやつがいるでしょ、そうするとなんか自分だけせこせこ我慢して我慢しないやつがいてってなんか腹立たしいから
自分
流れに乗っちゃう、
まあ、自分だけじゃなくて、まあ、トランプ大統領なんか見てれば、うん、国ごともう気候、気候変動なんか何関係ないって言ってるわけだから、
だからそうするとなんかそういう風なので流れの悪い方に乗っちゃうんだけど、どう思う？
そうだ、そのことをまあマルクスは我が亡き後に洪水よ来たれっていう風に言ってて、資本家たちっていうのは自分たちがその時に良ければ後の将来どうなればいいっていうのは気にしないんだっていう風に言ってて、でなんかまあ今でも言われるわけですよね、あなたはそこそこお金持ってるからそういうなんかエコロジーとか環境問題気にするかもしれないけど、普通の人はもっと豊かになりたいし、経済成長してそれでお給料が上がってっていうのが大事だから、やっぱり経済成長ってのは諦められないっていうんですけど、本当にもしこのまま諦めない状態で突き進んでいったら、将来の世代っていうのは本当に、僕も今子供いるんですけど、子供の世代とかその孫の世代になったら
どうするんだって、本気でね、こう政治家が言ってる意味合いの子供たちのためじゃなくてね、本気でどうするんだと思ってるのが一つと、それから例えばアメリカにサンダースなんかこう出てきたわけじゃないですか、でもサンダースなんかが出てきたところで社会ってうまく変革していくんですか？
いや、だからサンダースが今まさにこの気候変動に本格的に取り組むっていうのを公にすごい宣言していて、これグリーンニューディールっていうのを出してるんですけども、やっぱりその今日本で言われている反緊縮とかって結構お金をとにかくいっぱい金融緩和とかして経済成長をこう刺激すれば、それが再分配に回ってみんなが豊かになるんだみたいな話なんですけれど、エコロジー的な視点が全く抜けちゃってるんですよね。
はい、なるほど。
でもサンダースたちはやっぱりこのエコロジーっていう問題を考えないような経済成長はもう無効だと、時代遅れだっていうふうに、
そのさっき大竹さんが話したんだけど、うちの国は考えたいと思うんだけど、他の国守らないから腹立つみたいな。
そうだから、アメリカはむしろこう、だから僕サンダースは アメリカがむしろイニシアチブを取ることによって、他の国に対しても今までは戦争やってたけど、これからグリーン革命を先導するんだみたいなことをサンダースは言ってて、
サンダースさんもうちょっと若ければすごいよかったね。
そうじちゃってるね。でも時代がついにそこまで来てる。
次の人って出てきて
る、出てきてるんですよ。でもだから出てきてるのは、そう、女の人でニューヨークで今回選ばれたアレクサンドリア・オカシオ・コルテスさんって
29歳、
29歳です
ね。うん、
彼女はもともとプエルトリコからの移民の家族 で、
はい、でウェトレスしてたのね。
そうウェトレスしてて、でもこういう問題、オキュパイとか、そういうのを2010年代に経験する中で、やっぱりもっと今の資本主義社会がおかしいって言って、若者の支援をバッて受けて、そうやって社会運動とかともつながりながら、同じようにグリーンニューディールとかのビジョン出して、こういう流れがやっぱり日本でも
起きなくちゃいけない、
起きなくちゃ
いけないと思ってるんですよね。
そう、世界的に今来てる流れが、
ただ
あれでしょ、本にリーダーが現れればそれで変わるわけでもない。
そう、だから今の日本だと、むしろだからサンダースさんみたいなリーダーがいる、日本にもいれば、枝野さんがサンダース化すれば、
ちょっとちゃうわ。
でもなんかそれだからカリスマ性みたいな問題になっちゃってて、
いやそこはね、
だからそれだと太郎さんが次のリーダーなんじゃないかとかっていうふうになってるわけですけど、でもそうじゃなくて、実は今回の本でマイケル・ハートっていう人に話を聞いたんですけど、でそういう問題じゃない、サンダースとかコービンっていうのは全然カリスマないよ、あいつらみたいな、
コービン大好き、嘘、
そう全然カリスマないよって言ってて、むしろ彼らは、そのいろんな出てくる社会運動によって担ぎ上げられてるだけで、別にあれサンダースがいなくなったってまた別の人出てくるから全然問題ないっていうふうに言ってるんですよね。
っていうことより、なんかそういうことを言ってる人のなんていうかな、実写版が欲しいってこと？なんか実写版って変な言い方だけど、
分かる分かる、
なんていうの、当事者、
当事者、当事者、
当事者が欲しい、
当事者たちと結びついている話を聞くような政治家、
だけどやっぱりそれはカリスマ性持った人じゃないとダメなんじゃない？
いやそうだけど、まあ、もちろんそれはね、ただそれはどういうふうに備わるかはちょっとわからないんだけど、ただ社会運動としてはさ、ちょっと前だけど、派遣村を
作
った湯浅さん、この番組のレギュラーでいらっしゃるんだけど、あの人なんかはその社会の中に派遣村に一緒に参加して、その中からこうやっていこうとして、その後政府参与になって、しばらくしてその政府参与をお辞めになるんだけど、でそういう動きの中もなんかこう外から見てるとちょっと沈静化、
そうですよね、でもそういう動き自体は日本にもあったし、それがすごい大事だと思うんですよね、社会運動、貧困運動と派遣労働問題がこうつながって、その中からリーダーが出てきて、政策にも関わるようになってい
く、斉藤さん、はっきし言って、その みんなが、この人だったらかけてもいいんじゃないかっていうのが私の考えだけど、出てこないと、なんて言ったらいいのか、もう権力持ってる側って、金持ってる支持者もすごく多いし、
もちろんもちろん
ないんですよね、その、いや、きちんと人々に優しくっていう側は、
まあ、言ってるのはだから環境とか、そこは分かるけど、それは聞いても分からないと思うんだよ、誰だって言っても、
違う、だけどとりあえず、いいことをしたいから選挙に行こうっていうの、例えばこの組織についてるからこっちなんだとかっていうんじゃなくて、いい、とりあえずその環境とか守られた方がいいからと思って選挙に行く層を、なんていうの、こうなんていうの、寝た人を起こすためにはやっぱりちょっと話題になる人とかじゃない、でも怖い、
僕ら結構それを2010年ぐらいにその民主党政権の時に一回やったと思うんですよ、結構みんな期待して、いろんな人新しい投票行って政権変わったけれど、社会は結局変わらなかったなっていうのが僕の中での反省っていうか、政治に期待しすぎても、
じゃあどうすればいいの。
でもその流れがなんで出てきたかって言ったら、やっぱさっきの湯浅さんを中心とした反貧困運動の盛り上がりが、そういったさっき言った新自由主義みたいなものに対して戦いを挑んだからだと思うんですよね。
でもあれ本当はさ、その貧困の手助けっていうのだって個人がすることじゃなく、本当は政治がすべきこと なわけじゃない、うん、その貧困村助けるのとか、ま、例えば話変わるけど、うん、子供食堂とかさ、
まあ、そうなんだけど、うん、だそういう力は生まれてこない今の現実でね。しかも政治に、金子さんは社会を変える力は政治にないって思ってる、
うん、はいはいはい、
おっしゃってますよね。
斉藤さん、金子さんは、
金子さん今から来る、
金子さん、じいさん、金子さん、じいさんですよ。
同じマルクス経済なんですけど、
政治に社会を変える力はないってどういうこと？
つまり政治家でリーダーがいい人がいれば全部変えてくれるんだみたいな、うん、あるいはそのいい政策をやってくれる政党さえあれば僕らの社会は自動的に良くなるんだっていうのが幻想だと思うんですよね、うんうんうん、
幻想か。だ、私は幻想じゃなくてそういうのが現れて怖さも分かるの。一変してその人がさ変性しちゃったら怖いから。そ
う
そ
う、どうするんですかっていう。
いやだけどそういう人が現れないと、例えば今のグレーとか茶色い色の感じの政治家じゃなくて若くて、うん、ちょっとかっこいい感じ、
イケメンみたいなね。
だけど、まあ、そうですね、
喧嘩も信じろと変わらないわけですよ、ね、
いや違う違う、だからちゃんと考えを同じようなの持っただよ。
いやいや言ってることはよくわかるけど、うん、それはもうなんか社会の中からもう今いなくてもね出てくるかもしれないっていうね、うん、心の中の期待値の問題だから、出てきたらいいなっていうね。
でも斉藤さん、うん、私の仲いい女友達で政治とか興味ないやつにそういうなんか考え方も似てて、そのみんな庶民のためっていうのでだよ、うんうん、でそいつが街頭演説会とかやる時だよ、うん、若くてかっこよかったりとかって言うんだったらそういう集団が来てるって言うんだったら誘いやすいね。あ、なんか結構イケてるらしいから行かないみたいな。
いやなんかその結局今まで決められる政治とかをこう求めてきて、うん、今社会がどんどんやばくなってきて、格差もそうだし気候変動もそうだしってなってる中で、その政治にもっと力を与えないと、うん、もう時間がないっていうか焦りがあると思うんですよね、うん、でそれがでも逆に言っちゃったらやっぱりすぐトランプ的なものとかに反転しちゃうっていう、ポピュリズム、そういう危険性があると思うので、
だから地味に今、
それよりも今の日本の政治体制と政治家の人たちっていうのはどういう動きを取ってて、あ今のね、うん、これはどういうふうに斉藤さんには見えてる
の？だから僕としては野党共闘で安倍を倒そうみたいな流れがあるじゃないですか、うんうん、はい、僕別に安倍さんを倒したところで社会そんなに変わんないと思ってる。つまり別に本質は別に安倍さんが一人で社会を悪くしてるわけじゃもちろんないし、はいはい、その仮に野党共闘でどこか他の政権が力を取ったとしても、うんうんうん、結局民主党の失敗みたいな形になってしまうんじゃないか。でむしろ今僕らが直面している気候変動とか格差っていう問題はやっぱりもっと人々が具体的な社会運動で変えていかない、パワーバランスとかも変えていかないと、いい政策やったって全然、むしろ貧困ビジネスとか増えちゃうかもしれないですよね。消費税上げて財源確保して社会保障増やしました、万が一でもその社会保障費が結局貧困ビジネスとかやる人にどんどん流れちゃったりとか、ソーシャルビジネスみたいに流れちゃったら現場で本当に必要としてる人たちには届かないかもしれないんです
よ、ね、もうやだ、すごい時間が、私
時間かかる。
今年から月に1回でその子ども食堂に全部イベント開いて寄付するっていうか、トークショー開いてるんですよね。だけど本当は私ちょっとしかそんなに集まらない、いや一生懸命頑張って来てくれる人たちみんなでちょっとでもやろうねって言って寄付してるんだけど、なんか本当にちょっと1年分なんて寄付はできないじゃない、その、はいはい、で何個もあるじゃない子ども食堂。そうするとそれは政治がやることだと思ってんだけど、そんな活動ずっとずっと続けてたのもだよ、死ぬまでにきちんとやってくれるかどうかって問題が、もちろん
そう、本来政治がやるべきことを今は、うん、人々がね、うん、そうやってボランティアとかで子ども食堂とかでやらなきゃいけなくなってるっていうのはもちろんおかしいと思うんですけど、うん、ただ他方でじゃあお金だけ出せばそれで問題解決するかっていうと、やっぱりその いろんなネットワークで今やってる人たちと結びついて現場にどういうニーズがあるのかっていうのをかなりボトムアップで下から組み上げていかないと全然違うビジネス入ってきちゃうんだよ。
だからさ、ちょっと難しいけどさ、
分かりやすく言って、
いや今じゃあ 俺もよく香港で起こってるようなことあるわけじゃない、 それでそれは市民も中学生も参加して行っていると、うん、だけどこれを外から俯瞰で見てたらよ、まあ、5つ自由の選挙とか5つ項目を挙げてるけど、まあ、逃亡犯条例をそのうちの1つ逃亡犯条例っていうのをこ の,、うん、あの次に撤回しますという約束をしたぐらいなことになってるわけじゃない、うんうん、この行動みたいな、でもエネルギーは、うん、まあ、この先は見えないよ、うん、先は見えないけどこのエネルギーみたいなものは斉藤さんにはどう映ってるの？
いやだから香港なんで数年前、うん、まあ、雨傘運動とかの前までは全然そんな運動全、うん、本当なかったんですよね、はいはいはい、でもやっぱり急に人々が目覚めるとあれだけのエネルギッシュな運動が出てくるっていうんで、僕はやっぱり日本にいてなかなか社会運動とか学生たち若い子たちもあんまりそういうもの政治に興味ないんですけど、まあ、こういう風に一気に、まあ、シールズとかあったじゃないですか。だからあの時はそこまで新しい人たちは来たけれど、うん、一つの政治勢力とかにはならなかったかもしれないけれど、うん、やっぱりまた今後何らかの問題をきっかけに、うん、こういうふうに香港とかからインスピレーションを受けて、うん、日本でも運動広がるんじゃないかなって、僕はそれは気候変動なんじゃないかなっていうふうに思って
ます、ね、私も感動した。結局どんなに力持ってようがその民衆の力、うん、あそこまで集まっちゃったら
止められないんですね、うん、誰も。ね、だからそういうなんていうんですかね、うん、いろんな運動が今だから香港だけじゃなくて、うん、アメリカも、うん、そのサンライズムーブメントとか、うん、あの、うん、イギリスだと、うん、学校ストライキとかやってるんですよね、うん、女の子とか、うん、あの高校生たちが、はい、そういうのってやっぱり世界中に今広がってるので、う
んうん、気候変動で今あの上がっていくときに、まあ、こうもうね人間の体温だってね 36.5 度だったのに、うん、これが 38.5 度になって生きていけるかったらねとんでもない話だからね。そ
う、生存かかってる
んで、うんうん、だから、まあ、その流れなんかは当然あるんだけど、
うん、だけどデモとかもさ、うん、結局今回は、うんうん、今回はいけんじゃねえかみたいな今回は人数も集まって新聞とかテレビ局とか取り上げて、ほんでもうそのなんていうか政府とかもそのまま黙って回答しないとそのことに対してって、そこまで行くんじゃねえかと思っててもなんないのはこの今はだよ、やっぱり誰かこう中心的なだよ、そういう人が、それは怖いことでもあるけど、そう、そう思っちゃう。
でもだからそれすごい反省して海外の今運動はそういう人たちいないんですよね。だから香港でリーダーいないでしょ。
いない。だからいないん
だ。いない。この人っていいんじゃない。
そうなんだよ。だからね、
たくさんの人がいるよね、リーダー。
さっき言ってたサンダースのカリスマ性みたいなことを言ってたけど、香港にはそれがいなくて湧き上がってきたって。ただなんかこうもう一つ、まあ、ブラックな見方の一つだよ、一つだけあるとして、まあ、今度のあの逃亡犯条例認めたのは、やっぱし中国の金持ちたちが香港にもいると、
うん
ね、で全部取り締まるわけにいかないだろうっていう、なんかその辺のこともささやかれたりしてるわけじゃない、うん、それでこの先にこの誰もリーダーのいないねグループがこう、俺はちょっと一番先頭にいる過激な人たちと、うん、あの巻き込まれた市民たちとの分断みたいなことも起こっていっちゃうのかなっていうふうに。
でもリーダーがいたら逆にそのリーダーを中国が逮捕したら、うん、多分運動終わっちゃうんですけど、うん、あれはリーダーいないから逆にずっと続くわけですよね。
あともう一個問題あった、うん、だから、うん、私行き過ぎが嫌だから、なんか今ってさ、うん、左派の人たち、うんうんを味方だと思うんだけど、左派の親父いつも喧嘩してんだよ。
左派の人たち信じられないから、
そうなんだ、
信じていけないん
ですよ。だからそのね、先端と後方で分断が起きちゃうんじゃないかなっていう風に。
だから先端を作らないような水平的な運動っていうのを多分作らない
と、そんなことでもさ、
あいつ行くなら俺行かないとか、
でも世界に世界に広がるようなそういう、まあ、気候温暖一つにてね、うん、問題絞ってもいいけど、そういう運動っていうのはなんかそういうふうに広がりを、うん、とっても希望的観測じゃない、
まあ、希望的なんですけど、うん、この1年間で、うん、今そのスウェーデンのグレタ・トゥーンベリさんという16歳の女の子が今、はい、ヨットでニューヨークまで行って、はい、政治家たちに会って、はい、オバマとかに会ったりしてすごいことになってますけど、うん、彼女だって普通の 1人の学生だったのが、うん、今じゃもう、 こう世界の気候変動の運動のシンボルみたいな、でも彼女が指令出してるわけじゃないんですよね、うん、そこがすごい変化かなっていう、新しいもの出てきてると思いますね、うん、
なるほど。 じゃあ
いやどうなるかって思って
た。ギリギリだけどやっぱり希望の目は残ってらっしゃる、
うん、そう大分岐の希望はあると思いますね。希望
そうですか。
大竹さんと私も経済思想哲学の話もできたね、うん、改めて
できたかどうか。
斉藤さんの著書未来への分岐点は大分岐未来への大分岐は秀英写真書から発売中です。大竹メインディッシュ本日のゲストは斉藤光平さんでした。
またいらしてください。
ありがとうございました。
お待ちしてます。